16章の
33節です。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。もう一箇所、コリント人への手紙第1:10-13。コリント人への手紙第1:10-13。あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。私たちは今東日本大震災という出来事を念頭に置きながら、この問題をどんなふうに捉えていったらいいだろうかという観点からお話ししております。これまで3つのことをお話ししてきました。合計5つのことを頭に入れて捉えたらいいんじゃないでしょうかとお話ししているわけなんですが、すでに3つのことをお話ししました。一つはこういう大震災をピンポイントで、地震の問題、津波の問題、原発の問題、その他経済の問題とか人間社会の問題というふうに捉えてしまうと、なかなか良い解決といいましょうか、捉え方が見つからない。ピンポイントではなくて、もう少し大きなフレーム、全体像というものから捉えていった方がいいんですよということを申し上げています。震災に実際に遭われた現場においては、そんな大きなこととかいろんなことを考える余裕などないし、またそんなことよりとりあえず今日何を食べ、何を着、どうやって寒さあるいは暑さをしのぎ、そして衣食住を確保していくかっていうことの方が当面の問題であり、そしてそれは仕事の問題であり家族の問題でありというふうに、おっしゃられると思います。当然のことだと思います。私たちももしその場に直面したならば、同じような考え方を持つでしょうし、振る舞うでしょう。で、それを私は悪いとか不十分であると言っているのではないのですが、でもちょっと自分を横に置いて後ろに退けて、そもそもこういった震災と言われるものをどういうふうに捉えたらいいんだろうかっていうことを考えること、これはあたかもなんか頭の体操みたいな、どうでもいいことを暇人がやっているようなふうに思われるかとは思いますけれども、でも私はクリスチャンとしてそういうこともやっぱり必要なんだ、そういう方向からものを捉えていって自分の信仰を整理していくっていうことが大切なんだとこう思っております。 5つの事柄のうちの1番目、それは神様がこの被造物をお作りになった、その初めから終わりまでの全部の歴史の中で神様というお方を捉えていく、考えていくっていうことが出発点なんだっていうことを申し上げました。大震災を大震災の問題として捉えるんですけれども、それはまず神様というお方がどういう方かっていうことを捉えることによって全てのことを整理してうまく捉えることができるんじゃないか。別の言葉で言えば、聖書全体から神様というお方を知り、その神様という観点から物事を捉えていくのだということでございます。聖書の初めは創世記、世界の創造に始まっており、聖書の終わり黙示録はこの被造物の完成、神様の御国が完成していくということが描かれています。創世記から黙示録、この間にある聖書はイスラエルの歴史を置いて書いており、またイエス・キリストがこの世界においでになられたということが記されていますけれど、この初めから終わりまで聖書全体から神様というお方がどんなお方なのかっていうことをやっぱり知っていく、それがとっても大切なことなんだということです。私は何が起こっても神様は創造者なんだ、全てを完成してくださるお方なんだ、今もこの歴史の全てをご支配になっておられるのだという、神様というお方がどんな方かという信仰をですね、この時学ぶということであり、またそこに帰っていくということであり、信仰というのはそこに到達するとき初めて起こってくるんだということに目を留めていただきたいのでございます。五本のうちの一つ目の柱は、万物を創造された神様が今も生きておられて、全てをご支配になっておられる、そして創造の世界を完成に導いておられる方なんだ、そういう神様なんだということを知ることでございます。さらに、2番目の柱というのは何でしょうか。そして3番目の柱は何でしょうか。4番目の柱は何でしょうか。5番目の柱は何でしょうかということですが、2番目の柱は神様がキリストを使わしてくださった、神が人をご覧になるとき、実は人は神に背いて、そして勝手なことをする存在になってしまった、罪を犯した、だから不完全なものになってしまった。普通神様は神の期待に背いた人間に対して当然のことながら刑罰を与える、見捨てる、もう当てにしないとなるはずなのに、神様は決して人をご覧になるとき、その罪とか人間の状況に合った対応をしたわけではなかった。いな、むしろ全く期待しないほど素晴らしい対応をしてくださった。恵みという言葉があります。ギリシャ語でカリスと言います。 この恵みっていう言葉、エホバの証人の世界では過分のご親切となりますけれども、この過分のご親切っていう表現はですね、まあ普通親切人々するんだけども、あの余分にね、もっと余分に親切をしてくれると、過分のご親切っていうふうにこう訳してしまうと、あんまり恵みという言葉の意味が分かりません。まあ私たちはこの前被災地訪問してですね、そして被災地に伺ったらですね、あのお昼外で食べようと思ったら讃岐うどんが手に入ったので召し上がっててくださいって言われてですね、これ、期待しないことでちょっと悪いね、みんなで被災地訪れたのにね、これ過分のご親切ですよね、おまけにですね、 T シャツまでいただいてですね、で皆さんに差し上げますって言われて、これ全く過分のご親切ですよね。私たちが T シャツを持っていくならよかったんだけれど、他に行ったらカレーライスまでいただいてですね、そうするとこれも本当私たちがちょっとレストランに行ってね、せっかく の被災された牧師さんのご家族ですから、何かお食事でもご馳走させていただこうかと思っていたところがですね、カレーライスをいただいてしまった。福島の美味しい何か揚げたお餅みたいなのをですねいただいて、なんかやっぱり過分のご親切だな、こういうふうに感じました。私たちもちょこっと過分のご親切をしてましてですね、普段しないような一生懸命、親切をしてきたんですけれども、だけれども向こう側から過分のご親切を受ける。過分のご親切っていうのはね、人間の社会で起こることなんです。通常よりもっと量が多いっていうことですから。で、神様が私たちに接してくださっている恵みというのはですね、これは全く違う概念なんです。罪人が罪人として受けるべき当然の姿、罰、結果を神は一切をキリストの上に置かれて、私たちにはあたかも一つも罪を犯したことのないように考えてくださり対応してくださっている、そのキリストの十字架の恵み、贖いというものは全ての人に及んでいる、全ての人の身代わりになって死なれたのだ、その結果神の裁きは終わり、神様はその人たち全ての人を受け入れようとされたんだ、しておられるんだ。ただここには神が私たちを受け入れてくださることに対して、私たちもまたその神のご愛、恵みを受けるということは大切なことなんです。神様はそうして手を広げていてくださるにもかかわらず、私は受け入れられたくない、私は自分の道を歩みたいと言っているのが恵みを受けない、逆に言えば裁きを受けるということでございます。罪の支払う報酬は死なのでございます。そうではなくて、キリストイエスにある祝福は、恵みは永遠の命なんです。だから過分のご親切なんではなくて、全く想像することのできない人間に対する神のお取り扱い、この特別なお取り扱い、これを恵みというんです。神が 全てのものの創造者であるだけではなく、人が神に背いたそのことに対して十字架の恵み、キリストをこの世界にお与えになり、死をもって全ての罪を処罰され、そしてご自身の民として子供として受け止めようとされていた、その十字架の意味というものをどんな震災の時にも覚えていく、思い出していく、ここに立っていくっていうことが必要というか、それができるからクリスチャンたちは実はとても大きな励ましというものになって歩んでいけるわけです。被災地を訪れて、そしていろんな先生方のお話を聞いたとき、幾同音に確かに全てのものが流されてしまったり、なくなってしまったり、もう今は避難所の生活、あるいは流浪の民、いろいろな困難の中にあるけれども、にもかかわらず神様の恵みの中で生きています。きっと神様が私たちに何かの意味と使命を課してここに生かしてくださっているんです。普段は気がつかなかったさまざまな事柄を気がつかせていただいて、そしてこれまでとはまた違う信仰というものに目覚めましたとお話を聞くときですね、私はやっぱりこの神様の素晴らしい十字架の恵みということを本当に知っておられるから出てくる言葉なのであって、もし創造者も十字架の恵みも知らなければ、失ったものを数え、今身の回りの現状を嘆いていく以外にできないということなのではないかと思います。第3番目に大切なことっていうのは何でしょうか。これは人間に与えられている使命ということでございます。人間に与えられている使命が回復されていったということ、この人間はどんなものかというならば、地を支配するために作られたということです。2番目と3番目がちょっと逆に話しているかもしれませんけれども、これまでの話の流れの中でね、まあ2番目と3番目が逆でもですね、順番はどうでも大体こういう事柄が、5つの事柄が織りなして、そして我々が捉えなきゃいけないということですから、人間の使命というものがやはり大切な問題として取り上げておかないといけないのです。詩編の中にも呼ぶ記にも、人とは一体何者なんでしょうか、問いがあります。全非造物の中で人間は考えてみれば小さな存在です。詩編の作者も月や星を見て、この広大な宇宙において人間って何者なんだろうかと叫んでいます。人間を小さく低く見積もってしまう。特にたくさんの人が増えていくと、自分など存在しなくてもいいかのように感じてしまう。ある時中国のですね、国のいろんなことの話を聞いていた時に、中国ってたくさんの人がいますよね。で、人がたくさんいてですね、それで人口増えていっちゃうから、だから あの少々人が死んでもねどうっていうことはないんだというふうにだんだんだんだん考えるようになってきて、なんか事故が起こってもですね、いろんな問題が起こっても人間の、 あの尊厳さというか大切さというものがね、 あまり重要視されてない。よく公害の問題とか、あるいはですね、毒が盛られたとか、食物の問題とかいろいろあるじゃないですか。人口が多いとね、適当に人が死んでいってもそれはかえっていいんだというような感覚があるんですというふうに言われた話を覚えています。まあ、中国人が言ってるからですね、これは中国の国家の方が言われてるわけだから、まああまり問題にならないかもしれませんけれども、でもよく私はその話聞きながら、日本だっていや一人一人で自分っていうことを考えたときにそんなに大切な存在としては考えていないんじゃないだろうか。まあ、自分をどう見るかっていうこともあります。家族をどう見るか、あるいは教会のお友達をどう見るか、隣の人、クリスチャンじゃない人をどう見るか、そんなことを考えた時にですね、神様が期待しておられるような人間というものに対する見方を持っているだろうか、とっても反省させられます。そしてこの人間の本当の使命、あり方を与えてくださったのがキリストの十字架の意味なんだ。2番目に十字架というのは人間の罪に対する刑罰が終わって神様が受け入れてくださるということを申し上げたんだけれども、十字架の意味はですね、私たちが受け入れられたっていうことの中で本当の人間性が回復されてくる、使命が再び与えられる、人は神様から召し出されて、そしてお招きを受けて神の民になって、再びこの被造世界に派遣された、使わされたんだよ。それは神と共にこの地を支配せよという使命なんだということでした。これが三つ目の柱であるとすれば、四つ目の柱、それは今日のところなんですが、震災という事柄、苦しみという事柄をそのまんま受け止めて、そしてこの震災という問題を自分の使命の中でやはり捉え直していくことだということでございます。この震災どう捉えるのか、難しい問題ですよね。石原さんがこれ天罰だと言ってですね、顰蹙を買ったということが言われていますけれども、ともすると天罰だみたいなね感じで捉える人もいると思います。エホバの証人の震災に対する理解って面白いんですよね。これは1914年、イエスが天に臨在されたらですね、その時地上にサタンが投げ出されたんだそうです。で、地上にサタンが投げ出されたらですね、だからサタンが働いてるから地上で急に災害が多くなった、だから地震とか台風とかですね、疫病とか、まあ、いろんな災害がたくさんありますよね。これは、イエスが臨在されたら、天に王として仕えたら、地上に投げ出されたサタンがいまして、でサタンが一生懸命 地上で活動している結果今の災いが起こっているんだと。1914年以来のこれは印、イエスが天についた印であり、サタンが地上に投げ落とされたその印なんだっていう解釈なんです。これも一つの面白い説明というか解釈でございます。そんなことは、いや、まあ、ヨハネの黙示録の12章でしたか、そこにそれらしきことが書いてあるということなんですけれども、それをそんな風に理解するというのはまあ勝手な解釈にすぎません。ですがこの震災というのをなんとなく霊的な問題というか、サタンの問題というか、あるいは神様の問題というふうに捉える捉え方がありますよね。私は最近ある先生が、地震は天災です、地震と津波は天災です、原発は人災ですってこうお祈りされた言葉がとっても引っかかりました。震災といわれるこのまあ災難ですよね、これが天災と人災に分けるということは果たしていいんだろうか。私が何で引っかかったかというとですね、天災というと地震とか津波は天の責任のように感じるんですけど、いかがでしょうか。神様の責任のようにですね、人災というと人間の責任のように感じるんですけど、いかがでしょうか。まあ、言葉遣いの問題ですけどね。そうすると、まあ、地震、津波、ハリケーン、台風、この辺はどうでしょうかね。なんとなく天災ですよね、のように見えますよね。原発、これ確かに人災だろうな。最近特にね、いろんなことがだんだん明らかになってくると、ああ本当に人災だよね。今までは原発っていうのはそんな風に考えなかったし、安全だと思ってたけれど、全然そんなことはなかったんだということが分かってくるとね、これ人災だというふうに区別して、まあその他ですね、交通事故とか、あるいはですね、病気はどうなのかとかですね、いろいろ人間が災いに思うもの、例えばもし障害を持ってくる子供さんが生まれたらこれはどうなのかとかね、自分がいろいろと障害を仮に生まれつき持っていた、あるいは途中で出くわさなければならなかった場合どうなのか、こういう災難というものをですね、いろいろこう考えていって、天災あるいは人災というふうに分けて、そして話したり整理をしたりする仕方というものが結構普通に行われると思うんですが、私はやっぱりそういう捉え方をしてしまうと、そうすると神様の責任がある、あるいは人間の責任であるとなると、神様はどうしてこんな苦しみをある特別な人に与えられ、ある人には与えられないということになるのかという、やっぱり問題の発想というか問いが出てきてしまうと思うんです。で、いろんな災いにあった時、イエス様はですね、あなた方は世にあっては患難がありますって言ってるんですよね。パウロも、私たちクリスチャンが会う試練は世の中の人々、一般の人々が会う試練にはみんな会うんだ、特別な存在だっていうわけじゃないんだと言っております。 災い、あるいは困難、苦しみ、困難、そういう言葉と震災っていう言葉とどれだけオーバーラップするかは、まあ、横に置きまして、とにかく困難あるいは苦しみというものが私たちにあるんだ、クリスチャンであるクリスチャンでないということに問わずあるんだ、それは天災なのか人災なのかっていう問いはしたくなるけれども、でもとにかく困難苦しみそれは存在するんだ、この事実をまず受け止めることが大切じゃないかと思います。でこれは罪の結果とか、あるいは何らかサタンの働きだとか、あるいは神様は特別意図を持って何かしているっていうことではなくて、神様がこの世界を創造された時に被造物は被造物としてですね、それなりに全てのものが動いていき、そして、歴史をたどっていくということを知っていかなければいけないと思います。私たちは普通ですね、生命というものは人間にありますよね、動物にありますよね、植物にもありますよね、もちろん天使の生命もあれば神の生命もあります。でも普通鉱物の世界というのには生命が存在するとは考えていませんよね。生命というのは植物以降だというふうに思っております。生命って何かって言われるとね、とっても難しい問題なんですけれども、まあ物事が動いたり息をしたりですね、あるいは知能があって働いたり、そういう現象があることを生命というのでしょうけれども、じゃあ鉱物と言われる世界は生命とは違うのか、生命ではないのか、なんかすごい哲学的な問題ですけども、実はですね、アリストテレスという哲学者がですね、この世界を説明するときに実は鉱物を生命と捉えているんですよ。近代の科学においてはね、植物、動物、人間、天使、神というものは生命と捉えるでしょうけれども、鉱物の世界まではね、決して生命っていうふうには捉えないのが普通だと思います。でもこの地球、宇宙というものを見たときにどう捉えるのか、生命という言葉の定義によりますけれども、確かに地球が生き物であるかのように動いており活動しており、今もなお生成消滅のプロセスを経ているんだっていう、そういう捉え方ですね。これは私は生命かどうかっていう議論をしなくても、地球環境というもの、宇宙というものをやっぱりダイナミックに動いていく、生成活動をしていく、生命現象というものが何であるかとにかくとしてもね、おそらく分析の仕方によってはこの地球そのものも生命現象を提示していると言ってもいいというふうに思います。私たちはですね、宇宙の広がりっていうことをよく聞かされるんです。この宇宙はどれほど広大であって拡大していってね、そして私たちは銀河系の中にいるでしょうかね、で太陽系の中にいるでしょうか、あんまり言うと私はですね、中学校の 物理も知らないような無知を表してしまいますけれども、まあ、とにかく広大な宇宙拡散していっている宇宙、でこれよく勉強しますよね、あの話聞きますよね。でも皆さんね、地球っていうものの中っていう話を聞いたことがありますか。地球この中どうなってるんでしょうかね。あのどれぐらいの大きさなんでしょうかね。我々今ね地震のこと考えてるんですけど、地震の話ってね、なんか最近私もにわか地震学者というよりも学者ではなくて、あの一生懸命地震のことをね読んで、ただあのちょっと自分の頭の中でまだ整理しきれてないので、あのまとまってないんですけど、でもなんかほらね、プレートがどうのこうのって話があるじゃないですか。こうプレートがね、こっちが行ってこっちが浮き上がると、そうするとね、そこにある上の水が上がっていくわけだから、波が出てきて、そして津波になって、そしてまあね、湾だったら普通波っていうのはね、スーッとこう水が広がってくんだと思ってたら、そうじゃなくてものすごいエネルギーでね、時速700キロっていうのはジェット機の速さでね、これこう塊になって水がぶつかっていくからですね、その破壊力がすごいわけですよね。実際に10メーターかそれぐらいの波の高さっていうのに、40メーターぐらいのところの丘までね水が行っていると、こういうふうになるのはどうしてなのか、川を遡っていきやっていく津波っていうもののね、そして引き潮の時にみんなものをこう引いていっちゃうわけですよね。バーンとぶつかって全部壊して全部引いていっちゃう。まあそれに残っているね、だいたい1時間ぐらいね、それが続いていくっていう、こういう現象、あこれ地球なんだ。でも地球のですね、本当に上な部分なんですよね。地球ってこれあの僕はにわか勉強の結果なので、適当に聞いててくださいね。あの後でまた訂正いっぱいあるかもしれない。あの日本のね、こう北海道から九州、この長さのですね、これ7つこう重ねると、そうすると地球になるんです。そうです、地球の直径っていうのは日本列島7つこうね、3つ半が中心になるわけですよね。その大部分っていうのは、まあそのコアになるところって、灼熱のものすごい、燃えているエネルギーで、大きくなんか2つぐらいこうあって、マントルっていうのがあって、でその一番上にちょうど卵の殻みたいなもんですね。あの卵の黄身がありますよね。あれがまあこの中心になる何かものすごい燃えている物質というかエネルギー源だとすれば、まあマントを2つぐらいこう着ていて、かなり熱い。そして一番上にあるのがまあ殻、卵の殻ですね。その殻の厚さっていうのはだいたい50キロだそうです。その50キロという殻のところのその一番上にプレートっていうのがあって、入ったとか起き上がった隆起したとかなんとかこうあるわけですよね。そして地震が起こって津波があるわけです。でもともとこの地球というものがエネルギーがいつもこう吹き出ていって、でそしてカラーというものが動いていく、まあだからある面でね、私たちは大地が動かないなんて言ってるけれども、あの陸地そのものが大体水の上漂っているようなもんなんだと、 こういう理解の仕方、全く発想が違いますけどね。これが我々が住んでいる地球環境っていうものなんだとしたら、で神様が世界を創造されて地球を作られて地球を支配せよと言われて、その時に私たちは天体ももちろん星や月を見て考えるんだけども、この地球というものがどういう成り立ち構造、そして歴史をたどっているわけですよね。プロセスをたどっている。46億年昔作られたかもしれないけれども、この46億年経過している地球というものが一体どういうふうになっていくのかっていうことの中で、当然のことながら地震というものもほんの小さな現象なんですよね。で、1914年以降地震が本当に多くなったのかって、これは全然そんなことはありません。モナミの都市の昔を見てみるとね、1914年からいっぱいね地震が起こったように見えますけれども、そんなことはありません。ただ地球というのはやっぱりこの表面がとても多く動いている時期というのがこの46億年の中でもってしばしばある。で、最近地震が多いって皆さん感じますか？あの東日本大震災の余震ということでね、多いということもあるんですけれども、でも結構地球上でこの20年ぐらいの間は地震が世界中でやっぱり、地震が多い。あのスマトラの地震っていうのありましたよね。で日本でもですね、やっぱり関東あの神戸大震災というのがありましたし、それこそ中越地震というのが何度もありましたよね。それから東海でもあの地震がありました。で今回のはあのね、未曾有のやっぱり、地震だとこう言うんですけども、最近皆さん言うことはですね、いや40メーターぐらい津波があった地震、今までね何回も日本列島あったって言うんですね。確かに40メートルぐらい地震がしてテレビなんかでもやってたと思いますけども、ここまでね、800年頃の時には地震があったとか、今から100年前はここぐらいまで来たとかね、いろんなことをこう言われているのはあんまりそういうふうに考えないで来たんですけど、でも実際にそうだった、そういう文献もそういう証拠もたくさんあるんだけれど、そういうことが伏せられたのは何でだったのかっていうことが、最近ではやっぱり原発というものをこう推し進めていく時のやっぱり政策的な背景があったと言われて、どこにね、まあ水のあるところに原発っていうのは建てないと冷やしていくわけだから、それを水のあるところに作るということで海の近くに作るのが一番手っ取り早いんでしょうから、だけれどもそのどこを見ても実は大きな地震が起こりうるということだ。でも原発は安全だっていうふうに言わないといけないので、それでそういうストーリーが言われるときに、この地震の分かっていることまでね、実は想定に入れないような形で話が進められてきた。実際には地震学者たちは昔からこのことは警告してたんだ。未曾有って言ってもね、まあ100年に一度っていうことであればそうだけど、100年前にも同じようなことは起こっていた。 千年前にはもっと多分大きなことも起こっていた。想定外であるっていうのは想定が間違ってただけであってね、という、まあ、今はいろんな方々がいろいろ述べていて、で世界中原発というものは地域の住民の人々は賛成してくれない、定期検診に入るとね、定期検診が終わったら住民の賛成が必要なんだけれども、どこも今は賛成してくれなくなりますというね。そしたらおそらくこの 1,2 年 2,3 年の間に日本の原発のほとんどは止まるだろうと思われる、そういう状況の中で地震、津波、原発っていうものをこう私たちは考え突きつけられているわけです。でこれをクリスチャンはどう考えていくのかっていうのがテーマなんですけれども、私はまずですね、クリスチャンはこういう問題が起こった時、問題そのものをよく見つめなさい、調べなさい、考えなさい、対応しなさい、これは私たち人が生きていく時の使命として大事な問題なんだっていうことを申し上げたいと思います。決して天罰とかですね、サタンとか何か他の理由ですべきではないということです。むしろこれは被造物が作られたプロセスの中で起こってくることであり、で神様はじゃあ地震を止められないのか、災害を止められないのかっていうことの問題が起こるんだけれども、私はですね、神様は物をお作りになった時、その被造世界の法則、被造世界のありようというものに制限されて関わっておられるってことを知っていただきたいんです。神様がね、全能者で亡くなったのでもなければ、全知で亡くなったわけでもない。神様がね、もうブレーキが効かなくなった自動車のようにね、もう神様の手から離れてね、暴走してしまっている。だから台風も止められないし、地震も止められないし、病気も止められないしね、いろんなことは神様の、手から離れてね、暴走しちゃってるんだ、その背後にサタンがいるんだみたいなね、そういう捉え方は全く違うと思います。神様はあるものをお作りになった時に、その作られたものと関わっているわけだから、その作られたものの法則とかありようにご自分が制限されてしまうということを受け止めることは、私は大事なことだと思っています。ここがですね、今までの神学ではあんまりそういうことが考えられず弱かったところだと思います。例えば私がですね、赤ちゃんとコミュニケーション取ろうと思ったらどうでしょうか。多分赤ちゃんの制限の中に私は置かない限り関われませんよね。言葉いくら言ったってダメですよね。だからお母さんがね、なんでわかんないのよなんてね、泣いちゃダメじゃないのってね、叩いちゃうけども、泣いちゃダメじゃないのって叩いてもコミュニケーション取れてませんよね。で我々はもし何かに関わろうとしたら、ね、猿の世界でもいいですよ、動物の世界でもいいです、関わろうとしたら関わる相手の制限の中に自らを置かないと関われないんだっていうこと、これお分かりいただけるでしょうか。それは私たちが自分であることを失ったり、人間の能力がなくなってしまったとか、 なんかじゃなくて、関わる相手によって自らが制限されていくんだっていうことなんです。まあ昔は同じような言葉をそれをですね、アダプトする、それを合わせていくっていうね表現取りましたけれども、まあ、それでもいいと思います。で、私は神様は基本的に常に自然の法則とか物事のありようというものに、その制限の中に置かれておられるんだっていうことなんです。だから地震は起こる、台風も起こる、それからハリケーンも起こる。で、人はそういうことに、震災と言われるものにあったときに、やっぱり学ばなきゃいけない、対応しなきゃいけない。だから私はいつも申し上げるように、どうぞこういうことが起こったらにわか地震学者になりなさい、クリスチャンは。にわか原発学者になりなさい、クリスチャンは。物事が起こったときにそのことを学んだり考えたり議論したり対応したりしていくんだっていうことなんです。あらかじめ知っていれば素晴らしいし、あらかじめ予測してですね、そういうことに対応できたら一番いいんだけれど、それはある人たち、特殊な勉強をしたり環境に置かれたりしたりする人はできるんだけれども、そうでない限りそういうことは不可能なんです。だから問題が起こった時にその問題に真正面から取り組むっていうことが、私は作られた人間の使命だと思うんです。そういう意味ではね、例えば社会の問題も同じだと思います。テロについてどう考えたらいいのか、戦争についてどう考えたらいいのか、貧困についてどう考えたらいいのか、飢えやこの世界の矛盾に満ちた出来事についてどう考えたらいいのか、これも私は支配、地を支配せよということの中で真剣に取り組まなければならない課題だと思います。同じように地震のことでも津波のことでもハリケーンのことでも台風のことでも、その他どんな事柄でもね、ちょっと土砂崩れがあろうと、川の氾濫であろうと、あるいは、最近の問題、最近の問題というわけです、近い最近じゃなくてね、いろいろ病原菌とか病気の問題とか、そういう問題、私たちクリスチャンはそういうことがなぜ起こるのか、神はその時何をしておられたのかっていう問いを発するより、問題問題に直面した時その問題から逃げないで、地を管理せよと言われたものとしての責任があるんだということです。何のためにそれが起こったのかみたいな話、どうして起こったのかっていうね、ホワイとか、あるいはパーツはパーポスですね、何の目的かっていうことを問うということには答えがない問題がしばしばある。わからないと答えなきゃならない。なぜ起こったんですかと、自然現象は説明できるけどね、神様はなぜ東北のこの地方にこの時、本当に罪もないというか、子供たちの命を奪われたのでしょうかという質問をされたらですね、私は本当に分かりませんと言わざるを得ません。で、何の目的だったんでしょうか、きっとこれはね、懲らしめて神を立ち返らせるためだ、東北にリバイバルを起こすためだ、信仰のリバイバルをってね、まあそういうふうに思う方もおられるでしょうし、またそう思って行動されてもいいでしょう。ただ私自身はそういうような気にはとてもなれないとすれば、私は 神様はお作りになった被造物の世界の中で自然法則は無論のこと、そのメカニズム、生成のプロセス、それが生命であるならば生命かもしれない、生命と言ってもいいかもしれない、そういう生き物として捉えているこの中において、さまざまな苦しみや困難、問題、私たちが対応しなければならない問題があるんだ。だからやっぱりこの時こそ地震勉強すべきだと思うんです。本当にね、日本列島ってね、地震の上に出来上がった、地震帯の上に出来上がった島だともう思われてるし、そう近いですよね。シンガポールなんかに行ってですね、生活してたらですね、あの細いこの柱の上によくあんな建物が建ってるなと思って、震度3ぐらいがあるとですね、大体みんな壊れてしまうとかね言ってましたけど、200年間地震がなかったんだ。でね、私はシンガポールにいる頃は200年なかったんだから大丈夫だよね。でもね、200年なかったって今言うのはね、それは今の日本ではね、200年来なかったんだからってね、確かに130年とか110年前あったとかね、東海沖地震はもう 87% 確率であるんだとかね、小田原も危ないですよね、相模湾だって。そうですね。で、原発今はやめた、この前ね、掛川で JA 総会やったんだけれど、あそこの真ん前にですね、原発があって、そしてあれは一番初めにねやられると、なんで掛川にやったのか、掛川でやったのかって深い考えなかったと思いますけどもね。でも実は日本列島どこであっても本当に地震帯の塊、日本列島ね、周りを見たら全部太平洋側も日本海側もね、もう連続したプレートのね、いつ隆起するか分かんない、そういうのは本当に完璧に囲まれてるんですよ。でもちろん日本列島の中そのまま富士山がね落ちたとか、どこどこの山がどうなったとかってね、同じことですよ。だからそういう中で私たち日本は生きている、生かされている。そしてこの2、30年の間、この地震帯というのが連動してやっぱり活発に動いていると。今までね、我々は阪神大震災とか中越地震とか今回の東北とかで、もしかしたら東海に起こるだろうとか、でその前は北海道宮城あたりまでのね、そこにあったとか、こういろいろとこう地震っていうのをね、単発的に捉えてますよね。せいぜい余震という考え方で、少々考えを広げている。そうすると今回の東日本大震災も岩手県から一応茨城県ぐらい、あるいは千葉県ぐらいで、余震っていうのは一番両端で大体大きく起こると、それも1年から2年ぐらいの間に起こると。でそうやって単発的に捉えてますよね。でもこれは阪神大震災、中越地震、そして関東でも起こった、東海でも起こったんです、起こってたんです、2004年ぐらい。それからこの東日本、そしてその前に北海道から岩手、宮城にかけて起こった地震、もちろん南の方の日本の起こっている地震、これみんな今地球の表面の中で、いわゆる卵の殻ですね、この殻の上においてやっぱり連動して起こってるんだ。そういうことを考えてみたら、おそらくこの2、30年、4、50年というのは我々日本のどこにいても 地震っていうのは出くわしてくる。そしてそこを乗り越えて生活していかなきゃいけない。で、何かを学び、何かを戦い、良き管理者としてのね、人間としてのその責任を果たしながら生きていく。原発の問題もやっぱり問題にぶつかって、まあ、いろいろ問題がありました。電力会社の問題、政府の問題、そしてそれを作った人たちの問題、それを資材を提供した人たちの問題、こうやっていけばやっていくほど、ああこれじゃあ本当に事故は起こるべくして起こったんだな。これまで新潟でも東海でも福島でもですね、同じようなことが2年前ぐらいかな、起こってたんですよ。ただそれが、報道するチャンスが違うことが報道されていて報道されなかった。だから隠しちゃった。全く同じことがもっともっと小さな規模で起こっている。そういうことを私たちが学んで考えて、そして一人の国民でしかないけれど、それを自分たちが意思を表明して、でもそうなったらやっぱり今の生活のリズムやレベル、エネルギーというのはね、これはいつまでも続くわけじゃないんだから、どうしたらいいかということが付随的に考えていかなきゃいけない。こういう問題をね、やっぱり私たちが考えて対応していく責任があるんだ。社会的責任ってのはそういうことなんだ。で、この問題を大震災の時によく考えていくっていうことは、私は大事なことなんだと思います。この次に5番目の柱についてお話します。じゃあしばらく黙祷したいと思います。